ね、摂政号と中東号と
蛇翼の関係ですね。
そうそう。別にあるわけじゃないんだね。
そうそうそうそう。ちょっとこれもっと。
あ、はい。
親戚関係だね。
親戚、兄弟。
はい、摂政号と中東号と蛇翼の関係です。でここで大事なことはですね、摂政号を作っているとやがて中東号を作り始めるんですね。で中東号を作っているとやがて、蛇翼を作り始める。そして摂政号を作っていると統括地獄に落ちるんです、うん、ですね。統括地獄、うん、で中東号を作っていると国上地獄に落ちる。そして蛇翼を作っていると集合地獄に落ちる。こういう関係です。
一箇所にとどまってるってことはないんだね。どんどん
一箇所にとどまってるってことはありますありますけど、そのなんとか苦しみから逃れたいともがけばもがくほど蟻地獄のように深い地獄へ落ちていく。
逃れたいと思ってでも出れるわけじゃない、
ね、いや逃れたいと思って頑張ると、うん、もっと深い地獄に落ちる、
うん、その知恵がないから方法が分かんないんだね。
そうそうそう、うん、だから間違った種まきをして、うん、より深い地獄へ落ちていくと、うん、統括地獄は地獄の1丁目、北上地獄は地獄の2丁目、うん、ね、集合地獄は地獄の3丁目、うん。ちなみに集合地獄で苦しんでいる人が苦しみから抜け出すとああ楽になるかと思うとそうじゃなくて国上地獄に戻るんですね。
でもなんぼかは楽。
そうそうそう、まあ集合地獄よりは楽、うん、国上地獄から抜け出すと統括地獄に戻る。だから深い地獄に落ちるとですね、抜け出すときはもうとても長い道のりになるわけです。
落ちるのは簡単だけど、
そんな長い道のり行けないんじゃない。
その長い道のりを行けなかったらですね、永遠に苦しまなくちゃいけないんです。
一服
してるわけにいかない。
だから一番深い阿鼻地獄に落ちたらですね、抜け出せない。何億年経っても何兆年経っても抜け出せない。
それでも憑依として人間に生まれることあるんですか。
わからない、そんな普通はありえない。
はい、
そこで、まず一番最初の摂政号っていうのは何ですかと、まあ、復習になりますけどね。でもすっかり皆さんも忘れてしまったと思いますのですっかり皆さんも忘れてしまったと思いますので、まずその因果の道理からお話をしたいと思いますね。
忘れた顔してるか。
因果の道理から言いますと、因果の道理を正しく知るためにはですね、どうしても由意識を知らないといけません。由意識、由意識、由意識って何ですかっていうと、前もお話しましたけれども、こう手を打つと、ね、 手を打つと鹿は驚き魚は寄る茶店の女中は返事する手を、ね、打つこの手を打つという音は一つだけどその音を、ね、どのように受け取るかその受け取り方は人それぞれ違うんです。ね、受け取り方。同じものをみんな同じように見てるんじゃないっていうのが唯意識なんですよ、ね。同じものを同じように見てるんじゃない。例えば手を打つという音は同じだけど、鹿はですね、その音を漁師が鉄砲を撃ったんじゃないかと思って、逃げていく。同じ鹿でも奈良公園の鹿は手を打つとやってくる。鹿せんべいがもらえるんじゃないかと思って。ね、同じ鹿でもですね、受け取り方が違う。北海道の鹿はね、多分逃げてる。殺されるから。魚はですね、餌がもらえるんじゃないかと思ってやってくる。茶店の女中はですね、お客さんかと思って返事をする。音は同じ。だけど、それをどう受け取るか、その受け取り方っていうのは、違うっていうことなんですよ。ね。例えば、昨日もお話をしましたけどね、時計の針を聞いてですよ。その金がね貯まっている人はね直近直近直近直近ねあのお金はね、どうするね直近性直近性って聞こえるとね。そして、お金に困ってる人はですよ借金借金借金借金ねあの借金どうするんだどうするんだとこういうふうに聞こえるとね。年を取った人はね、年金、年金、年金、年金って聞こえるかもしれない。ねえ、年金はどうなるんだ、どうなるんだと。こういうふうに聞こえるかもしれない。それは、その、同じものを見ても、受け取り方が違うっていうことです。どうしてその違いか、ね、違いが生まれてくるのかと言いますと、それは、ね、一睡試験っていう言葉があるようにですね、同じ水でも魚はその水を住処だと思う、ね、そして人間はその水を飲み物だと感じる。天人はその水を瑠璃のような宝物として感じですね。餓鬼はその水を苦しみを生み出す火のように感じる。これを一睡試験っていうふうに言うわけです。でここで大事なことは、同じ水でもですね、こう魚はそれを住処だと思うわけです。なぜ住処だと思うかというと、それは魚が今まで経験したことを元にして水を見ているからなんです。魚は水の中に住んでいるから、だから水を見ると住処だと思う。
疑いも何も持たない。
はい。人はずっと水を見てこう飲んできたから、だからその経験が、経験からですね、水を見たら飲み物だと思う。つまりその目の前のものをどう見るかっていうのは 目の前のものをどう見るか、現在その見えているものっていうのは、その人が過去どのように生きてきたかっていうものが
反映しているってことです。こういうことです。
そうそうそう。だから今あなたが見ている世界っていうのは、あなたが過去どう生きてきたかっていうことを、まあ、一つこう、表しているってことなんです。例えば先ほどの鹿の話だったら、常に鉄砲で狙われているという人生を、人生というかね、そういう生活を過ごしてきた鹿にとってですね、そのわずかな音でも、殺されるんじゃないかと受け取るわけです。反対に奈良公園の鹿っていうのはね、ずっと殺されないわけですよ。いつもね、人間を見たら餌がもらえると、こう思って、来たですね、鹿さんにとっては、音が立ってもね、餌がもらえるぐらいに思ってね、やってくるわけです。だから今、目の前のものをどう見るか、どう受け取るかっていうのは、どうその人が生きてきたかっていうことで決まるんです。
考え方が固まって
くる。考え方も固まってるし、そのように見えるってことです。これが有意識なんです。
今度も今日は偉い違い方の有意識なんだね。
はい。
難しいね。
この間と違って解き方が。
ああ、解き方がね。うん、そうそう。だからその人がどう生きてきたかっていうものが目の前のものに現れるんです。ね。例えば。目の前の人から無視されたように感じたとしたら、間違いなくその人は誰かを無視してきたんです。無視してきたから無視されたように感じるんです。また誰かの言動を見てのけものにされたと感じた人はですね、間違いなくその人自身がのけものにしてきたんです、誰かを。そうしなかったらね、のけものにされてもわからない、経験がないから。そう、例えばね、男性がですよ、女性のね、この服の場所に行ってもですよ、何がいいんだろうね、この服。そうそうそうそう。女性はね、ああ、これは素晴らしいわとかね、この宝石、あ、いいわとかっていう話するじゃないですか。ね。ところが、男から見てね、これ別にさ、真珠じゃなくたっていいじゃん。ね、白い玉でもいいでしょ。プラスチックでもいいんじゃないの？いや、プラスチックと真珠は全然違うのとか。ね、男から見たらさ、ガラスでもいいじゃん、そのダイヤじゃなくて。
そうだよ ね、
ね、違う、輝きが違う。輝きってだって大してガラス玉と変わらないじゃないですか。あと金とね、金メッキね、男から見たらね、金メッキだっていいじゃん。
同じような色だよ。
はい、
同じような色、
同じような色なんですからね。
メッキに細か
い、メッキが光ってんだわ。でも
はい、いやだから純金メッキでもいいじゃないですか。純金を使ったメッキ。
メッキはね、偽物だから剥がれるもんね。
剥がれたらまた新しいものを買ったらいいじゃないですか。ね、男から見たらもうね、またすぐ欲しくなるんだろ。今だけ綺麗だったらいいじゃないか。ここですよ。ね、男から見たらそれがいいっていう経験がないから。ね、同じものを、ね、見ても女性のようにうわすごいなんていうふうに思わない。同じように、人をバカにしたことのない人はですね、バカにされても何とも思わないです、ね、
またね、嘘をついたことのない人はですよ、人が嘘をつくなんていうことは思えない。ね、嘘つきが嫌いっていう人いるじゃないですか。私は嘘つき大嫌いって
自分言ってるから、
ね、そうですよ、嘘ばっかついてるから、だから人は嘘をつくものだと思って、嘘つきが嫌いだって思う。
嘘ついたことのない人は、まあ、騙されてこうお金取られるってことは
ね、そのつまり人を騙したことがない人ってことですね。人を本当に騙したことがない人には騙す人はやってこないです。
近づいてこない。
はい。まあ、これはもうちょっとそのこの因果の通りとまたちょっと違うね話になりますけど、
うん、オレオレ詐欺に引っかかった人は前にそういうことやったという
か、オレオレ詐欺にかかった人っていうのは間違いなくオレオレ詐欺をする人と同じ業を持ってるんです。業の話ね。業っていうのは一体何ですかって言ったら、その過去が収まっているものですね。過去、私たちの現在っていうのは過去をもとにして見ているっていうことは、私たちのどこかにですね、過去を貯めておくものがないと現在を判断することができません。わかりますよね。そう、それを荒屋敷っていうふうに言うんです、ね、荒屋敷、
過去の業が収まってる場所が荒屋敷だね。
そうそうそうそう、つまり私たちが今まで生きてきたものがこう収まっているものがあるからこそ、それをもとにして現在を判断しているんです。これが荒屋敷っていうもので、荒屋敷の中には過去の私たちの種まきが収まっているんです。それによって出来上がった私たちの行動パターンというかですね、こういう、まあ、性格になったっていうものを業っていうふうに言うわけです。だからオレオレ詐欺にかかっちゃったっていうふうに、まあこれちょっと今因果の道理から少し外れますけど、オレオレ詐欺にかかってしまう人っていうのはオレオレ詐欺と同じような業を持ってるんです。これ間違いない。はい、
見事に騙される
し、いや見事に騙されるというか、まず騙される人っていうのはね、隠したいっていうものがあるんですよ。
何を隠したい？
だって、俺ちょっとね、お金をね、困ってるんだと、事故に遭ってね、相手の人に迷惑かけてしまったんだ、両親にも言えないよね、おばあちゃん出してくれと。でもし、ね、そんな隠すつもりがなかったらですよ、ほんなら両親にちょっとね、あんた相談しなさいと。いや両親に言えないんだよと、怒られるかもしれない。怒られたっていいじゃん、あんたの自業自得でしょと、っていう話になるわけです。そこでなんかこうね、じゃあ出してあげて事なきを得ようっていうようなね、こう何か隠したいっていう後ろめたいものがあるから、だから出しちゃう。なんでそんな問題両親に相談しないのっていうふうに言うじゃん普通は、うん、なんでそんなお金困ってるのにね、いや両親に言えないよ、怒られるじゃないかって、怒られたっていいじゃないの、うん、そういうことですよね、う
ん、おばあちゃんの弱いところついてきたんだね。
そうね、だからおばあちゃんだからお願いしてるんだ、お父さんやお母さんには言えないんだいうことでしょ、うん、だから分かった分かった、じゃあ出してあげるよっていうふうなことでしょ、うん、だ
から孫に甘いところが
出てくる。いや甘いも何も、普通は普通はそこで、いや両親ちゃんと伝えなさい、こんな大事なことを両親に隠しておく、うん、ね、それは両親を騙してるのと一緒じゃないですか、
ね、騙すことを肯定しちゃうんだね。
そう、つまり悪くないように表面を取り繕って、本当のことを言わないってことですよね。孫は困ってるんだと、そういうふうに見てね、あ困ってる、そうか、じゃあ出してあげたらいいんじゃないかなってね、
でもそうじゃないんですよ。出してあげたじゃなくて、こんな大変なことが起きたんだから、まずあなたね、両親に相談しなさいよと、ね、いやでもそんな言えないよって言ったらね、何言えないって、そんなね大変な問題、自分でねどうすることもできない問題をね両親にも言えないなんてね、どうすんだと。そんなね、私が解決した後ね、あなたはずっと後ろめたく、後ろめたい思いをね持ちながら生きていくことになるじゃないか、すぐ電話しなさいと。
そうやって言ってあげればね、
ね、
俺俺詐欺もびっくりして電話切るわね
普通はそう、普通っていうか、普通っていうのはちゃんとそのオレオレ詐欺と同じ業を持っていない人ならばそういうわけです、うん、はい、何もそんな隠すものなんてないと。いやそんなね、恥ずかしい思いをしたくないとかね、世間体が悪いとかね、そういうものにとらわれている、それとこのオレオレ詐欺をする人と同じ業、はい、まあこれちょっと有意識と話がずれてしまいましたけれども、その今現在どのように見えるかっていうのは過去のその人の種まきによって決まる、ね、だから魚は水の中でずっと暮らしてきたっていうものが荒屋敷の中に収まっているから、だから水を見ると住処だと思う。だけど人は水の中で暮らしていないのでね、そんなものは荒屋敷の中に収まっていないから、魚が見るように世界は見えてないんです。水を見たら当然飲み物だと思う、それは荒屋敷の中に収まっているものが違うから。だから相手の姿を通して見えるものは、それは自分の荒屋敷の中に収まっているものだけなんです。荒屋敷の中に収まっていなかったら見えない。
この中だけのことだ。
はい。だから相手の姿を通して見えるものは自分の姿なんです。これが因果の道理なんです。因果の道理って何ですかっていうと、相手の姿を通して見えるものは自分の荒屋敷の中に収まっているもの、つまり自分がやっていることなんですよ。だから相手からバカにされたと感じたならば、間違いなく自分もバカにしているんです。誰かを、今もです。そして、実はこの現在ね、人を通してバカにされたと感じているってことはですよ、本当は世界があなたはこういうことをしているんですよと、気づいてないかもしれない、自覚はしていないかもしれないけれども、人に対してこういうことをしているんですよっていうことを教えてくれているんです。あなたが人をバカにしてるんですよ、ね、だから人を通してバカにされているように感じるんですよ、ね、あなたが例えば人から無視されたと感じたならば、それは間違いなくあなたも誰かを無視していますよ。もし無視していなかったとしたら、荒屋敷の中にそんな業は収まってないので、たとえ無視されたとしても何とも感じないです。
無視されるってどんなことなの？
無視されるってことはどういうことかってことですか？無視されるっていうことは、まあ、まず無視するっていうのは相手の存在に気づいていながら、その存在をあえてまるでそこにいないかのように振る舞うことを無視っていう。知らん顔してね。知らん顔じゃなくて、まずそこにまるで人がいないかのように振る舞うことを無視するっていうふうに言う。
いるのに、
例えば向こうからね、おはようございますって言われたけど何にも言わずに通り過ぎたら無視したってことになります
よ。そうね、
おはようございますって言ってきたんだから、おはようございますって返したらいいじゃないですか、
うん、そう
ね、だけど自分はその人に対して何か気まずいことがあったり返したくないと思ったら、
知らん顔
して、そう、知らん顔、その人がまるでそこにいないかのように振る舞う。
そんなことってないね、あんまりね、
うん、だから無視されたとしても、向井さんはね、無視されたとしても全然腹が立たないわけ。
わかんないじ
ゃん、種がないんだよね。
そう、種がないものはされても何とも思わない。
だから自分ですることもないんだよね。
自分ですることもないし、まあほとんどされないし、そのされたとしても何とも思わない。ほら、なんか都合が悪かったかしらぐらいな感じで、ね、だけど無視している人は無視されたと感じるわけです。
苦しまなくていいよね。
つまり自分がやっていなければやられたとしても苦しまない。自分がやっているからされた時に、いや、されてなかったとしてもそう感じるんです。例えばこのさっきの鹿の話だったら、手を打つと、手を打ったっていうのはね、別に鹿を打ったわけじゃないんですから。でも鹿は逃げていく、勘違いしたっていうことです、ね、鹿の思い込みです。だから同じように、相手から無視されたように感じたとしても、本当は無視していないのかもしれないです、相手は。でも自分はそう感じたんですよ。なぜそう感じたかっていうと、それは荒屋敷の中にそういう業が収まっているから。なぜそういう業が収まっているかっていうと、自分がやってきたからなんです。これが因果の道理なんです。荒屋敷に収まったものが見えるんだし、荒屋敷の中に収まってないものは見えない。だから人を通して見えているものは全部自分がやっているものばかりなんです。昔やったんじゃないですよ、やり続けているものだけです。やり続けてないと業にならないから
、はい、縁が来たらポッと出るんだよね。
だからその縁が来たらされているように感じるわけです。無視されているように感じる、バカにされているように感じる、見下されているように感じる、責められているように感じる、傷つけられているように感じる、それは自分がやっているからです。そして自分がその人の姿を通して苦しいと感じるものは、自分がやっていながら、そのやっているという事実を事実に気づいてない、自覚がないものなんです。私はやってないって思うからね、人からされると傷つくんです。
がと他に分けて、それが苦しみになっちゃう。
だから自分はやってないのにね、うん、人はやってくると、うん、自分はそういうふうにバカにされたように感じて苦しむわけです、うん、だけど自分もバカにしているんだなって思ったらね、どんな気持ちでバカにしているかってことが分かるじゃないですか、うん、ね、それはその何て言うんですかね、例えば人を無視したとしたらね、いろんな理由があって無視してるんですよ。わざとじゃないんです。いろんな気持ちでやってるんですよ。仕方がなかったんです。仕方なく無視したんです。それが分かれば、人が無視してきたとしても仕方なかったんだなって思えるんです。ところが、なんていうんですか、自分がやっているっていうことがわからない人は、人が無視してきた時にわざとやってきたんだ、私のことが嫌いだからやってきたんだ、そう思っちゃうんですよ。で、やろうと思えばちゃんと無視せずにできるのに、無視せずにやってきたんだ、あえて無視してきたんだ、ひどいっていうふうになるわけ。でも自分が無視しているっていうことが分かるとね、無視するってことは悪いことだって分かってるし、無視しちゃいけないってことだって分かってるけど、でもやっちゃったんです。 仕方がなかったんです。それが分かると、ああ人も仕方がないんだなっていうことが分かる。自分が人を責める時もね、そのわざと人を責める人なんていないわけですよ。自分もそうやらないからね。やっぱりこう責めちゃいけないって思いながらも、腹が立って腹が立ってしょうがなくて人を責めてしまった。仕方なかった
よ。合理的でやってしまった。
そうそうそう。
ってことだね。
だから人もそうなんですよ。本当は、あ、責めたくなかったんだな。でもわざと、そのわざとじゃなくて、そのどうしようもなくて責めちゃったんだな。自分が自覚すればね、人がやってきてもあんまり苦しくない、ね、人の気持ちがね、その自分もね、例えば何かこう押し付けているっていう自覚がね、ない時はね、何かこう自分もこう人に押し付けてしまうってことをしているんだという自覚がない時はですよ、人がねテレビを勝手に買ってきた時に、ね、なんでテレビ買ってきたんだこうやって腹が立つけども、ああ自分もそういえばね、こう何か買ってきて人に押し付けることがあるな、とその時に受け取ってもらえない時はね、
自分のことってわからないからね。
そうそう、ね、受け取ってもらえないと寂しいじゃないですか。それがわかると、ああ受け取ってあげないといけないなってなる。自分のことが見えてきたら、人のこともね、いろいろ見えて許せるようになる、ね、ところが、ああ目の前の人がね、自分の姿だと思えないと、その目の前の人を全面的に否定することによって、ね、自分は間違ってないって思おうとする心を殺生業って言うんです。何のために殺生するのかって言ったらね、これは私じゃないって、そう、これが殺生なんです。
俺だったらあんなことしないわなとか、
うん、そうそうそう、
そういう考えする。
そう、それなのに、人がね、そのやってないと思うことをやってくるとね、あんただってこういう人間だよって言われてるような気がして、そうじゃないと鉄の爪でこうやって相手を否定する。
お茶の一杯も入れてくれ
るそうそうそう
そう、そういうことになる。
そうそうそうそう、ね、お茶の一杯も入れてくれないと、鉄の爪で相手の存在を否定する。相手を否定してるんじゃなくて、自分を否定してるんです。だって人の姿を通して見えているものは全部自分の荒屋敷の中に収まっているものなので、全部自分なんですよ。自分もやってるんです。
気がつかないだけ
で、そう、気がつかないだけで、それを教えてくれているのに、いやそんなの私じゃないって否定する心が殺生業なんです。だから殺生業からもうね、いろんな悪があるけど、一番最初の殺生業からもう因果の通りを否定してるわけです。因果の通りが分かっていたら殺生業は起きてこない。
有意識、有意識が分からないからやっちゃうんだね。
そうそうそう、だから自分のね、今見ているものは自分の荒屋敷の中にあるものを一つの判断材料にして見てるわけです、うんうん、だから荒屋敷の中に収まっていなかったら見えない。
だからその有意識、いや荒屋敷とは性格とも違う。
荒屋敷っていうのは荒屋敷の中に溜まったものによって性格が生み出されてます。自分の性格も、だから性格を生み出す元が荒屋敷の中に収まってる業なんです。ここで大事なのは、今自分が見えているものは自分の荒屋敷の中にあるものなんです。逆に言うとですね、荒屋敷の中にないものは見えない。例えばそれはどんなものって言ったら仏、この目の前に仏がいても見えない。なぜなら仏の種がないから。だから私たちには念仏ができない。念仏をしたいと思っても仏っていうものがわからないから。
だから普段こうやって南無阿弥陀仏って参ってるのは空念仏
中。空念仏です、当然、うん、はい、だって 荒屋敷の中にないものは見えないし想像がつかないから、はい、だから仏法を通してね、その仏様の見方とかね、仏様の振る舞いを聞くことによって荒屋敷の中に仏の業を入れていくんです。仏の業を入れるから仏について想像できるようになってくる。私たちは仏っていうのは分かんないわけですよ。荒屋敷の中にないものは分からない、ね、その女性の買い物に付き合ったことのない男性はですよ、なぜそんなにも女性は買い物が好きなのかっていうことが分からない、ね、あこれいいねこれどうとかって言われてもね、はあいいんじゃないのとかねそれぐらいで終わってしまう。
じゃあ何回もそれを経験するとそれが自分の荒屋敷に入ってきてだんだん理解
して、そう荒屋敷の中に収まって、たとえね何回も行ったとしても自分は関心を持って見ていないとね、あ、うん、あやだやだもう早く終わってくれないかなぐらいな感じで付き合っていても業がないのでわからない。今目の前のものにね、目の前のもので、今目の前に見えているものっていうのは、荒屋敷の中に収まっているものなんです。
じゃあ、仏法もちゃんと受け取る気になって聞かないと、跳ねのけてては。
いや、だから、その仏法もですね、跳ねのけるのは、それは自分だと思いたくないからなんです。仏法を通して見えているものが。これがね、もしね、自分を見せないものだったら、みんな気持ちよく聞いてくれる。
嫌なんだよね、やっぱりね。
そう。そうね、仏法っていうのは、私たちにとって都合の悪いものを見せるんですよ。ね、荒屋敷の中に収まっているものを見せるんです。ところが私たちは、我があって、理想の自分っていうのがあるじゃないですか。例えばね、あなたはね無視されたというふうに感じてるってことは無視してるんですよって言われてもね、私は無視してない、
頑張る
無視するなことはしてない、その理想の自分とね違うものを仏教は言うわけですよ。この理想の自分を肯定してくれるものだったらみんな喜んで聞ける、ね、例えばね、私無視されたんです、いやそうですか、無視されたんですか、ひどい人ですねあの人は、あなたはそんなね無視されるような人間じゃないです、ね、あなたは本当にこうね、ね、神のようなね心を持って、仏のような心を持って純粋なこう気持ちで生きてるんですよって言うと、そう先生分かってくれますか私の気持ち、そうです、
うん、人の悪口に花咲くっていうのが大変だよね、
はい、そういうふうにこう理想の自分を肯定してくれるものはもっと聞きたいと思う。ここは仏教はどうかったらね、いや無視されたんですよ先生、それはあなたが無視してきたからですよ
ぐさっ
ぐさっとそんなことありません、
してないってね、
してないなんでそんなひどいことが言えるんですか、
うん、本当にこと言われると腹立ってくる
そうそうそうそうですよ、ね、だから仏教って聞けないんです。仏教って真実を説くから、みんなね真実が知りたいわけじゃないんです、ね、理想の自分を肯定してくれるものが知りたいんです。でもその理想の自分に執着すれば執着するほど、これを我執というふうに言うんですね。理想の自分に執着すれば執着するほどですね、真実が見えた時に殺生業が吹き上がる、そんなことない、そんなはずはない、だから鉄の爪で相手の存在をブワッと切るわけ。ところが自分が今度ね相手に対して鉄の爪でブワッとやると、 それが荒屋敷の中に収まるから、相手の姿を通して、バーッとやった自分の姿が見えるわけ。押すと、うわっ、くそー、俺は何もしていないのにね、攻撃してくるなんて、ひどいじゃないか、うわっ。そうすると、相手も、自分の姿がただ鏡のように映って見えるだけですから。くそー、やったな、バッバッってやったらね。バッバッってやってくると。くそー、バババババッババババババって感じね。そうやってこう傷つけたら傷つけ返すという統括地獄が出来上がる。だから統括地獄っていうのはどんな世界かって言ったらね、そこに行くとですね、鉄の爪が生える。で、目の前にね、いる人が憎くて憎くてしょうがない。なぜか自分の姿が見せられるから。だから否定する気持ち、俺はそんな人間じゃないと思って相手を引っかく、引っかく。そうすると有意識ですから、その自分のやった姿が相手に映って、自分は今度傷つけられるような気がするから、攻撃こそ最大の防御だって感じでやってしまうと。やるともうどんどんやってくると。そうするともうお互いですね、傷つけ合う世界になるわけです。これは心の問題なのね。どれだけ傷つけても死なない、死なない。
疲れる
し、疲れない、疲れない。もうだってもう怒りが吹き上がってきてやり続けるから。
なおか
つもうずっとね。だから結局この傷つけて、相手がね自分のことを傷つけてくるように感じるけど、これは自分の姿なんだっていうことに気づかない限り、果てしなくやり続けていく世界が統括地獄。
でもやめて疲れるよね。
疲れる疲れる。だって
だってやり続けたそんなに、
ね、疲れるねっていうか、結局自分はこうやって気持ちが収まりますよね。で、そうすると今度相手からやり返されますから、はい、やり返すと、クソ、なんで俺はもう許してあげたのにね、これでもうね、腹の虫も収まったからね、許してやるって思ったのにと、またやってくるとはひどい休めと、懲らしめてやる、バンバンってやるわけです。
同じこと。
そうそうそう。そうするとこう、まあなんていうか、嫁姑ってのはこんな感じなんですよね。なんていうんですかね、こうもう姑のひどい仕打ちにね、お嫁さんはね、いつも耐える耐える耐える。ね、姑さんはね、なぜひどい仕打ちをするかって言ったらね、お嫁さんの姿を通して自分の姿がよく見えるからです。だからお嫁さんはね、私は何も悪いことをしていないのに、姑からいびられるように感じるわけね。姑はなぜいびるかって言ったら、お嫁さんの姿を通して自分の姿が見えるからです。そこでいびる、いびる、いびると
気がつかなくちゃいけないのね。
あ、そのあ、これは自分の姿だとね、うん、仏教では聞かない限り無理じゃないですか。そんな
で一緒にいなくなる。
それでお嫁さんはもう、もう、もう許せないということで家を出るか、そしたらもう、こう反撃を始めるわけです。姑に対して、うん、ね、そうすると姑にとってはね、晴天の霹靂ですよね。何にも悪いことをしていないのに、ね、お嫁さんが私をいじめてきたように感じる。本当は違う、いびり抜いてるんですよ。でもいびり抜いてるっていうのは自分の中で消えてます。なぜなら理想の自分は善人だから、ね、理想の自分は善人だから、だから自分がひどいことをしたっていうのは記憶の中から消えてるんです。
善人なんているわけないじゃない。
いや、だけどみんなそう思ってんだって。
みんな善人だと思ってます、
ね。そうなんだね。うん、
自分は
ね、そんなに善人だって大したもんだよね。
だから自分は善人だと思ってるから、だからお嫁さんに対してひどいことをしているっていう自覚がない。ね、で、お嫁さんは一方的にされているから、もうやら、もう苦しくなって最後返す。
返したら姑さんは、私はね、何も悪いことをしていないのにね、お嫁さんからひどいことをされた、こっから始まるね。ね、もうなんか歌ですよね。黒ヤギさんからお手紙ついたってね。黒ヤギ、白ヤギさんたら読まずに食べたってね。仕方がないからお手紙書いたってね。さっきのお手、なんだよ、さっきの手紙のご用事なーにってね。うん、その、やってきたからね、返すわけですよ。ね、白ヤギさんからお手紙ついたで、黒ヤギさんから読まずで、これどうしてかっていうことを見ることなくね、うん、食べた。仕方がないから、お手紙だ。さっきの手紙のご用事なーにって感じね。もうやったらやり返す。目には目、歯には歯。ね、それでこう、なんていうんですかね、お互いもこうよく間に入って、ね、聞きますよ、ね、どうしてこうなったのっていうふうに言うとね、お母さんが、お母さんがあんなことをしてくるからです、私何もしてないのにっていう、ね、お母さんに言うとね、お嫁さんがひどいことをして私はどれだけ耐えてきたと思ってるのね、まずはね、謝ってくださいって言ったらね、なんで謝らなくちゃいけないの、私は何も悪いことしていないのにって、ね、私が受けた分だけ返しただけです。その受けた分だけ返していたらですよ、いつまで経っても終わんないわけですよ、うん、だって自分が相手に対してひどいことをしたっていうのは覚えてないから、それに対して相手からされたことはいつまでも覚えてるからね、
自分は正義で、
だから自分がされたことに対して返している限りですね、お互いがですね、鉄の爪で傷つけ合うことになるわけです、ね、だからどっかでね、やっぱりその自分はされたかもしれないけど許してあげなくちゃいけないわけです。水に流すことが必要なんです。そこが水に流せない。なぜならば水に流すためには自分もやってるってことを認めないといけないから、だから自分もやってるってことを認めるためにはこれががあると認められないわけですね。私はそんな悪いことをしていないって思っていると認められない、ね、だからこうやり続けちゃう、これは殺生、それによって出来上がるのが統括地獄。だから因果の道理がわからないから、だから統括地獄が生まれる。理想の自分にしがみついているから、だから理想の自分に合わない都合の悪い自分が見えると、それを否定して殺生業が吹き上がる。全ては因果の道理がわからないところから地獄が始まる。因果の道理が分かったら地獄はなくなる。地獄が起きるのは因果の道理がわからないから。だから仏教は真実を説くわけですよ。相手の姿を通して見えているものは自分の姿ですよっていうことを説くわけです。
自分の蒔いた種なんだって理解できるまでに。
自分の蒔いた種っていうとまたちょっとね語弊がありますけど、自分のやっていることが相手の姿を通して見えている。だから相手の姿を通して見えているものは自分がやっていることなんです。それを世界はあなたに教えてくれているんですね。あなたはこういう姿をしているんですよ、こういう人間なんですよ、
認めたくないかもしれないけれども、こういう人間なんですよっていうことを教えてくれている。それを、ね、認めていくのが苦白道を進むっていうことです、
うん、認めると一歩だね。
そう、認めると一歩浄土に近づきます、うん、ね、認めたくなくて殺生号が吹き上がると江戸にまた一歩ね、幸せはってね、歩いてこないだから歩いて行くんだねってね、一日一歩ってね、三日で三歩ってね、三歩進んで二歩下がるってね、
十歩も下がるし
ね、え、結局その一歩一歩進んでいかなくちゃいけないのに、殺生号が吹き上がるとね、もう2歩も3歩も4歩も5歩も6歩も戻っていくわけです。
なかなか大変だから。
そう、だから仏教というのはひたすら因果の道理を信じる教えなんです、ね、非常にシンプルでしょ、難しくないでしょ。そうそうそう、相手の姿を通して見えているものは自分の姿なんですよと。
そうでないなと思う時もあるんだけど、これなんだ今日も。
そうでないなっていうのが我です。
が、いや、そんなことやってるかなってさ思っちゃう時もあるんだよね、
はい、
いやだ、それはみんなそう思ってる。それを思いにくなった、それはもう言葉を言うな。
そんなはずない、私はそんなことしていないと。
そうやってんのかなって
。例えばどんなこと。いや、これはね、相手の姿を通して見えているものは、見えているものっていうのはですよ、相手の姿そのものじゃないですよ、相手の姿を通してあなたはこういう人間ですよっていうのを訴えられてるんです。
でもそうやってない場合もあると思うんですよ、自分では。
だから相手の姿を通して相手からね、訴えられているものが自分の姿ですよ。だから相手のやってることがそのまま自分ではないんです。
やってる姿は自分じゃないのね。
そのままじゃないですよ、相手の姿。例えば相手がね、その相手がね、そのなんていうんですかね、気を使ってくれずにですね、その非常識なことをやったと、ね、だから相手が非常識なことをやったから私は非常識なことをやる人間だっていうわけじゃない、
できないよそういうことは、
ね、でそうじゃなくて非常識なことをされて腹が立った場合ですね、ね、腹が立った場合、
仕方ないかと
思う。いや、仕方ないと思ってるのは別に全然関係ないじゃないですか。ここでポイントなのは、ね、そうじゃないってこう腹が立つところが自分がやってますよってことです。何とも思わなかったのかな、何とも思わないじゃないですか。
そっきり分かんなくなってやっちゃうよ、私の腹が立たなくなった生活楽だと。
腹が立たなくなったら、腹が立たなくなったら本当に楽だと思う。
いや、楽だけど考える
よ。るっていうことは、
だから相手がやっていることが全て私がやっていることではないわけです、うん、受け取り方ね、
受け取り方
のね、いいですか。手を叩くっていうのは鹿の中にある種じゃないわけですよ、その音を聞いて鹿は漁師に撃たれるんじゃないかと思った。これがその業なんですよ。鹿の中にあるものなんです、ね、だから手を叩いたっていうことが荒屋敷の中に収まってるんじゃなくて、その音を通して受け取ったものが荒屋敷の中にあるものなんです。そう、その人がどんな気持ちでやったと。
わからないもんね、だけどそれは。
いや、それはわからないって思うなら、荒屋敷の中に収まってないわけですよ。うん、でも、荒屋敷の中に何かが収まってると、うん、この人はこういう気持ちでやったに違いないって思う。うん、 これが自分の中にあるものなんですよ。
でもさ、私この間こう思ったわ。もう今はチャラだけどね、死ぬべきでねえかって言ったしか死ぬとそれが、
はい、
だからその時はあこの人こんなこと本当に思ってんだなって思ったけど今はチャラだよ、
はい、いやだからその人はその本当にそう思ったんじゃないかっていうふうに思ったとしたら、うん、自分もそう思う時があるわけです。
そこまで考えてないわ。
死んでくれたらいいと思ったことが
ある。お父さん死ねばいいなと思ったことはないけど、
ね、いやいやそう思ってなかったら
相手は言うからね言ったから私はそう思ったことないよ、うん、やっぱりいないと困るわけだから。
いやだからそのお父さんに対しては思ってるかもしれないけど別の人に対しては死んでもいいって思うことがあるってこと。
人にそんな死んでもいいと思わないし人はよその人なんて関係ないの
か。ええ、だからそういう人がいてもいいって思って
る。思うんじゃないの。
思うの。
関係ないから死んでもいい。
その大事なね前日様を裏切った人間はですよ死んでもいいと。
そんな死ねばいいなんて思わない
って。いや死ねばいいっていうのはその死ねばいいっていうの言葉を変えるとね地獄に落ちてもいいって言ってるの。例えば、ね、こちら話を聞いていた人がね、途中で、ある団体に戻っていってしまったと。あ、これは裏切ったと。うん、ね、そしたらこの人がね、今苦しい思いをしてね、辞めたいけどなかなか辞められない
です。かわいそうだなと思うだけでしょ。
そういう気持ちが大事ですよ。でも以前はね、いやまあ裏切ったんだから地獄に落ちても仕方ないわ
そう思った時あるかもしれないね。
そういう気持ちが跳ね返って見えるわけです。
あ、なるほどね。
ね、
まあね、うん、
いやこういうこの団体の人たちからねひどい目に遭ったんだからもうこの人たちが地獄に落ちるのは当然だ死ね地獄に落ちるって思ったら自分もそう言われてるように思うわけです、う
ん、あ、なるほど ね、
ね、
うん、そしたらうちのお父さんの口を通してきたわけか。
はい、そうそう、死ねっていうふうに言ったからといって本当に死んでほしいと思って言ったわけじゃないよ。
わかんないなと思ってその時は。
それは殺生業っていうことで自分の都合の悪い自分が見えたからそれを否定したくて死ねっていうふうに言った。
自分はしばらくここに残ってたけどね、私はチャラになったわ、
はい、うん、
大したことはねえやと、
うん、実際大したことないんですよ、殺生業ですから殺生業っていうのは見たくないものを見せつけられたからそれを否定するために出てくるものが殺生業なわ
け、うんうん、一人でおってそんなに罪作らんです。いいんじゃない、一人でおった方が俺みたい
な。それでまた死ぬんならないっていうからさ。
あ、そっか。
結局その一人になると自分の荒屋敷の中にある業に気づくこともないので、うん、反省することもないから結局報いを受けるわけ、
うん、あ、それでも報い。あ、そっか、反省も何もないから、はい、
そう反省しないと結局消えないんでね。
いろんなこと 言われると、え、私やってんのかなってまた考えちゃうんだよね、うん、でも聞こえない場合あるし発音が悪いから、まあ、それで生かしちゃねえやと思って、はい、それでチャラして、はい、
だからそれはね、受け取り方の方なんですよ。
そう、
ね、これが自分の荒屋敷の中に収まっている。だから荒屋敷の中に収まってなかったら、うん、なんでこんなことをしたんだろうよくわからないってことになる。
わかんない、ね、
本当にわからなければそれは荒屋敷の中にないわけです。
なんだろうなって、
でも荒屋敷の中にあるとこういうふうにやったに違いないと思い込むわけ。
わかんなくて悩んでんだよね、またね。なんだか知らないけど面白いこと言ったんだけど、昨日のことっていうのはわかんねえ、まあいいや知らないかと思って片付けてしまった、
はい、
聞いたらまた怒るなと思ったから。
だから聞いたら怒るなっていうふうに思うのが、
うん、自分
荒屋敷の中に収まっている
自分がね、
その、はい、それは過去の経験だからね、
うん、
自分もそういうふうに何回も言うとちょっと腹が立つことがあるし、うん、この人は 何度も聞くと腹が立ってきたから、うん、そういう経験をもとにして相手の姿を推し量るわ
けです。無難かと思って
大事なのはね、それで腹が立たなければいいわけですよ。殺生業っていうのはそういう自分はね、理想の自分と違うとそんな自分は自分じゃないという気持ちから吹き上がるもん。
ちょっとしたことだけどえらい気になったこと言ったと思うけど、いや、めんどくさいもんいいやと思って
だからこの理想の自分と違うものがこう見せつけられると そんなの自分じゃないっていう気持ちで吹き上がってくるのが殺生業なわけ。例えばね、自分は嘘なんてついてきたことなんてないって思ってる人がね、嘘つきだっていうふうに野田さんに言われるとね、私は嘘つきではないと、ね、そういうのは死刑だと、だから解散しますって感じで解散してくれたと、ね、だけどあそこでこう嘘つきじゃないっていうふうに言ってるってことは嘘ついてるってことですよ。
過去にはね、
だけど嘘をついてるけど嘘をつかないように一生懸命こう理想の自分でねがで頑張ってるわけですよ、はい、で外に健全精進の層を現じて嘘をつかないようにしようとしている。だけど嘘をついているという業が荒屋敷の中に収まっているから、だからその嘘つきだと言われた時にね、そうじゃないと腹が立つわけ。もし本当に嘘をついたことのない人は嘘つきだって言われても、なんでこの人たちが嘘をつきだと言ってくるかがよくわからんとこうなるわけだし、本当に自分の業が見えている場合はですよ、嘘つきだと言われても全くその通りだと、そうだよねと、嘘をつくこともあるよねっていうふうに認めることができるわけです。でやっぱり殺生業が吹き上がらない。殺生業っていうのはどうしてもこの我にとらわれる心から殺生業が吹き上がる。だから我から離れることができたら殺生業も吹き上がらない。だから仏教というのは無我の教えだからね、我はないってことが分かると一切の罪悪から離れることができるわけ。
聞き取れなかった部分をもう一度念入りに聞くと、
はい、
私も傷つくしお互い傷つくなってそう理解したのさ、
はい、
私は、
はい、
気のついね、
はい、
あ、いいや、
いや、それはそれ聞かなくてもいいですよ、
うん、
ね、そのどうしても見なければならないものは何回も何回もやってくるから、
またね、
はい、
はい、ごめんだじゃ
ん何回も何回もやってくるものを通してやってくるものはですよ、これは認めないといけないものなんだなと思って向き合わないといけない
教えてくれたんだな。
それを向き合うと殺生業が少し減ると、こういうことですね。ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。